チャレンジボランティア体験参加者募集。市民活動団体が行う市民向けイベントの運営などを手伝うボランティアを募集します。興味、関心があることやできることなど、この夏に思い切りチャレンジして新しい出会いや発見をしてみませんか。市内在住、在勤、在学で16歳、高校生以上の方対象。持ち物や定員などは申し込み時に説明。申し込み先、各開催日の5日前までに市民活動センター綾瀬、地域ボランティアエアポート、電話 70-1232。 チャレンジボランティア受け入れ事業。受け入れ団体名、ボランティア内容、活動日時、活動場所の順にお伝えします。地球チャイルド、相模川水質生き物調べ体験のサポート、7月20日日曜日午前9時30分から午後3時、海老名市河原口相模大橋下、小園ロック自衛パトロール隊防犯パトロール、7月25日金曜日午後3時45分から4時30分小園南1丁目。NPO 法人ふるさと環境市民、ミニソーラークッカーを作ろうの手伝い、目玉焼き調理。7月26日土曜日、午前9時から午後0時30分、リサイクルプラザ。寮生自治会、子ども防災訓練の手伝い、昼食付き。7月26日土曜日、午前9時から午後3時、寮生小学校校庭。松ヶ丘ナーサリー松ぼっくり、松ぼっくりにハワイがやってくるの会場案内など。7月27日日曜日、午前10時から午後3時50分、松ヶ丘ナーサリー寺尾中。NPO 法人ふるさと環境市民、エコでおしゃれな新聞バッグ作成の手伝い。8月2日土曜日、午前9時から午後0時30分、リサイクルプラザ。市子どもの町ミニ綾瀬運営委員会、子どもたちが企画運営するミニ綾瀬での活動サポート、昼食付き。8月2日土曜日、3日日曜日、午前9時から午後5時、文化会館、中央公民館。綾瀬城山ホタル保存会、ゲンジボタル生息地の整備、草刈り、竹の伐採、落ち葉拾いなど。8月3日日曜日、午前9時30分から11時30分、城山公園日本庭園前、ホタル生息地。長峰の森管理委員会、椎茸原木の天地返し、森林の整備作業、軽食付き。8月4日月曜日、午前9時から午後1時、長峰の森。綾瀬青年会議所、目くじり川を使ったイベントの手伝い、いかだ作り、座禅体験、川下りなど。8月9日土曜日、10日日曜日、午前9時から午後7時。10日は午後3時まで。吉岡地区センター、目くじり川周辺。地球チャイルド、藍染め体験に参加する子どもたちの自然体験活動のサポート。8月17日日曜日、午前9時から午後2時。吉岡地区センター、地球チャイルドの畑、吉岡。おもちゃの病院、綾瀬。おもちゃの修理、おもちゃドクターの手伝い。8月17日日曜日、午後1時から3時、福祉会館。チクチクの会、布おもちゃ展示イベントの手伝い。8月17日日曜日、午後1時30分から4時30分、大英綾瀬店、大神。綾瀬大納涼祭実行委員会事務局。 同農業祭本部スタッフの手伝い、会場の見回りなど。8月23日土曜日、午後3時から6時、市文化センター前広場、北側駐車場。ライフスタイルを考える会。戦後の子供遊びイベントの手伝い。8月25日月曜日、午後1時から4時、寮生バザール広場。綾瀬意気込み隊。農作業、農作物の収穫。8月25日月曜日、午後1時30分から3時、吉岡付近の畑。AYO 綾瀬公演を成功させる会。AYO アジアユースオーケストラコンサートの受付、客席案内など。8月28日木曜日、午後5時30分から9時30分、文化会館大ホール。ドリームプレイウッズ管理運営委員会、施設遊具の整備、飲み物付き、9月14日日曜日、午前10時から12時、ドリームプレイウッズ、深谷中。この記事には昨年のチャレンジボランティアの様子の写真があります。
河川愛護標語コンクール、最優秀賞など19点を選定。7月の河川愛護月間にちなみ、市内の小学5年生を対象に標語コンクールを開催しました。最優秀賞などの入選作品や入選者は次の通りです。継承略。最優秀賞。残したい、綺麗な川を未来へと。五十嵐光、寮生賞。優秀賞。川の声、大切にする綾瀬の子。シーウィーパッド兼、綾瀬賞。川を守れ、未来を守れ、笑顔を守れ、僕らの力で。小屋の博、北野大賞。佳作、池田まりな、平沢大人、めぐりゆうた、小島ほのか、沢田たけし、綾瀬賞、関ゆりか、両北賞、池田ここな、両南賞、多賀千尋、両生賞、山田健生、落合賞、長田桃佳、寺尾賞、佐藤千夏、土棚賞、森山敦樹、斎藤楓、北野大賞、重久祐希、ハワジャ・マリアム、天台賞、佐々木圭、総演賞。入選作品は7月31日木曜日まで市役所1階市民ホール、中央公民館、地区センター、図書館、スポーツセンター、コミュニティバス車内、昼川、スポーツセンター付近掲示板、目くじり川、吉野橋付近掲示板ほか7カ所に展示します。問い合わせ先、下水道課、電話、70-5683。
タイムスリップ、鎌倉幕府の成立と渋谷氏。平安時代末期、平氏と源氏の覇権争いが激化していました。当時、現在の綾瀬地域を治めていた渋谷重国は、秩父平氏の流れを組む一族でありながら、1159年の平治の乱で、平氏に敗れた源氏方の佐々木一族を自分の館に住まわせて保護しており、平氏武士団の中枢にいながら、源氏の保護者であった人物です。1180年、源氏の統領、源頼朝が挙兵すると、重国は平氏である一方で、平氏の情報が佐々木氏を通じて頼朝に伝わることを黙認するなど、関東での平氏勢力追放に助力しました。その後、頼朝は平氏を破り、鎌倉幕府を成立させ、重国は源氏を保護した人物として幕府の御家人に加わりました。1189年には、頼朝自身が狩りの後に重国の館で一泊しており、 頼朝の信頼厚い武将となっています。渋谷氏一族は、平氏追討の軍勢に加わり、頼朝から新たな恩賞地を拝領し、綾瀬地域だけでなく、各地に土着していきました。現在、城山公園として整備されている早川城跡は、渋谷氏の城跡と伝えられています。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。ここに、早川城跡の発掘風景の写真があります。きらめき市民活動、街角特派員レポート、秋元健二、綾瀬さつき盆栽会、問い合わせ先内藤、電話 78-7534。 綾瀬さつき盆栽会は、さつき作りや展示会を通じて、市民文化の向上と会員相互の親睦交流を図ることを目的として、昭和48年から活動しています。当時は、さつきブームもあり、35人の会員でスタートしましたが、ブームの衰退とともに会員数も減り、現在は10人まで減少。会員の高齢化も進み、若い方の入会を心待ちにしているとのことでした。5月31日、6月1日の2日間、春のさつき展示会を文化会館で開催しました。朝早くから一鉢一鉢を回り、水やりに精を出す蛭川若尾会長は、盆栽は育てるその人を映すと語ります。歳月をかけて花の色や木の形を作り変えていく手入れ愛情が美しい花を咲かせます。と、花木を慈しむように水を注いでいました。春のさつき展示会では、蛭川会長にさつきの楽しみ方をレクチャーしてもらいました。白と赤い花の中間の色合いがきれいな地合い。白い花で花びらの先が赤や紫になるつまべに、色濃い花の先と花底の白のバランスが美しい底白、新種の花瓶など、さつきの様々な花柄が楽しめました。さつきの楽しみ方は、花柄の他に、花形、樹形など、奥深さがあります。春のさつき展示会でも、根元に石を抱え、見事な白い花をつけた石突きや、白い花と薄桃色の花が美しい、樹齢90歳はあろうかという日光も見事でした。同展示会で花をめでる方の今年のさつきも見事ですねという声が印象的でした。この記事には2枚の写真があります。1枚目、さつき展示会の様子でたくさんのさつきの盆栽が並んでいます。2枚目、綺麗な盆栽の横に会員の皆さんが4人並んで写っています。写真終わります。広報綾瀬は市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は市シルバー人材センター電話 70-3088 へ連絡してください。これで広報は終わりです。音声役は、中西、ヒーロ、山下、上山、奥田、長岡、小山、藤代。機械担当は、上山、長岡、新田、増田、小山、宮北でした。不安定な天候が続いていますが、梅雨が明けるのももうすぐでしょう。その後には、今以上に暑い夏がやってきます。熱中症には十分気をつけて、元気にお過ごしください。さようなら。